老化記録。夕刻。今日も一日の仕事を終えて、それなりに人の多い電車に揺られ、最寄り駅から家路に着く。イヤホンからは、好きなアーティストが日常や社会へのやるさなさを歌詞に込めて歌っている。ぼんやりと空を見上げると、乱立する雑居ビルの合間から覗く狭い夜空が群青に染まっていた。雑踏を歩く人々に混じってこうして歩いている自分が、なんだか羊の群れの一匹になったような気になる。ただいま。一人暮らしなので返事なんてあるはずがないのに、たまにこうして口にしてしまう。荷物を下ろして、手を洗って、うがいをして、上着を脱いでハンガーへかけ、愛用しているソファーへ腰を下ろすと、思わずため息がこぼれた。このまま何もしたくないけれど、どんなに疲れていても腹は減る。途中コンビニで買ってきた新作のアイスを冷凍庫へ。弁当はレンジで温めてから、録画したドラマを見ながらすぐに食べ終えてしまう。正直弁当一つでは物足りないが、食べ過ぎには気をつけないとならない。ごちそうさまでした。空箱をゴミ箱に押し込んでからパソコンデスクへ。家の中で間違いなく一番お金をかけているパソコン周り。ヘッドホンをつけて起動する。今日も今日とて朗読を録音するためだ。これだと思う怪異端をネット上で見つけては朗読してネット上で公開する。怪談朗読だなんて言葉をほとんど聞かないような昔からもう10年以上も日課のように続けている。おかげさまで立派な趣味となった。私自身は怪異なんてものは信じてはいないが、エンターテインメントとしては面白いし、何より飽きない。人間というのは恐ろしい話が好きだ。それが日常のすぐ隣、それこそ吐息を感じられるほど近くであればあるほど魅力を感じるものらしい。さて、今日は何を読もうかな。マウスを使って画面をスクロールしようとして、右手に違和感を覚えた。見ると手のひらを横切るように熱さを伴った痛みが走る。どこでこんな傷。にわかに傷口が広がり、その中に人間の歯と舌らしきものが見えた。奥には喉があり、さらに奥へと続いていく。その口はまるで私のそれそのものだった。それの発した声は紛れもなく私のものだった。
うわ、
たまらず椅子を蹴って立ち上がり、ヘッドホンのケーブルが椅子に引っかかってつまずいて転んだ。右腕を自分からできるだけ遠くへ伸ばしながら悲鳴を必死に押し殺す。左手を加え、噛みしめながら冷静になるよう努めた。ビルを見下ろす女と目が合った。これだけ大勢のやじ馬がいる中で、どうして自分と目が合うのかと背筋が震えた。女は恐怖に震えるでも、悲嘆に暮れているのでもない。むしろ悠然とした表情が浮かんでいて、ぞっとするほど美しかった。右手が淡々と話す。普段朗読で心がけているようなつぶやきが、部屋に響いて染み渡っていくようだった。女が目を閉じる。それは、まるで眠りにつく前のように落ち着いていた。おぞましさにめまいがした。 こんなものが自分の右手にあるという現実が到底受け入れられない。何かの間違いだと何度も目を閉じたが、手のひらのそれは舌を出して薄く円でいるようにさえ見えた。嘘だ。こんなのは幻覚だ。疲れすぎてるんだ。手のひらを握りしめると、もごもごと何かを話そうとうごめいている。こんなことは断じて認めない。テーブルのそばにあったタオルを手に取り、右手で強く握りしめ、上からぐるぐる巻きにして胸に抱くようにして押し付けた。ベッドの中に入り、毛布を頭からかぶる。手のひらが吐き出そうとする言葉を必死に握りしめる。しばらくして右手の痛みが溶けるようにして消えた。言葉も聞こえてこない。それから覚悟を決めるのにさらに1時間ほどを要した。震える手でタオルを解き、真っ白になるほど固く握りしめた拳をゆっくりと開く。そこには口どころか傷一つ見当たらなかった。安堵のあまり息を吐く胸が震えた。よかった。やはり幻だったのだ。先週残業続きで疲れていたからその弊害だろう。手のひらをじっと見つめる。ガパリと口が開いた。水の詰まった大きな皮袋が高所から思い切り叩きつけられるような音だった。中に詰まっていたものがばらまかれ、周囲を激しく打ちつける。その生々しい物音が耳の奥で響いたような気がして背筋が泡立つ。意識が遠のく中、右手の口はゲラゲラと狂ったように笑い続けていた。